渡辺夫婦の二人ごと。皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、今日もね、リスナーの皆さんからいただいた、レターをご紹介したいと思います。夫婦仲良しの秘訣であったり、流産を経て出産しましたという方からのメッセージ、そして夫とのね、関係についての、ご相談ですね。はい、などなどご紹介しますので、ぜひね、最後までお付き合いください。あの、前回の放送でね、沖縄の研修から帰ってきましたということで、卒業しましたってね、ご報告しまして、で、沖縄で夫婦のね、Vlog、YouTube の動画久々に撮ってみましたってことをお話ししたんですけど、あの、YouTube ね、楽しみにしてますということで、メッセージいただき、ありがとうございます。コメントもね、いただきました。はい、なんで、ちょっと頑張ってね、頑張ってというか、編集やるぞっていう感じやったんですけど、まだ手つけてなくて、まあ、今日着手はしようと思うんですけど、まあ、着手したらね、そんな別に時間かかる編集ではないと思うんで、あれなんですが、なんかね、いや、帰ってきてからもう数日経ってるんですけど、まあちょっとなんか泥のように眠ってたっていうのもあるんですが、なんかもう日経つの早いというか、時間経つの早いなって、なんかあれもこれもとかね、やろうと思ってたんですけどちょっともう気づいたら週末やんけっていう形で、でね、もう言うて年末も近づいてきてるので、いや、ほんまにね、ちょっとやろうと思ってることとか考えたいなと思ってることは、しっかりね、考えて形にしていって、で、ユミハーンともね、ちゃんと喋って、いろいろ進めていきたいなって思ってます。なんか時間ないぞっていうね、感じにちょっと最近は、なってますね。はい。なので、まあ自分のね、日常と、まあ仕事、活動と、ちょっとね、進めていければなと思ってるんですが、まあ配信はね、この、いつものペースで変わらずね、ライフワークということで、続けていきたいなと思ってるんですが、今日のね、レターご紹介していきます。鍋友ネーム、流星さん。ユミさん、大輝さんに質問です。夫婦仲良しの秘訣など教えていただければいいなと思います。はい。シンプル。シンプルなレター。ありがとうございます。この方はご結婚されてるのかな?それともこれからしようかなと考え中の方かな?このね、質問いただいた背景とか思いっていうのはわからないんですけども、まあ、とにかく夫婦仲良しの秘訣など教えていただければということでね、リクエストいただきました。まあ、なかなか広いテーマですね。大きなテーマやし、あの、夫婦仲良しの秘訣ってね、もう、愛とは何ですかみたいな。人生とは何ですか、宇宙とは何ですかみたいな。それぐらいの、なんか大きなテーマのことのように僕には思えますね。それだけ深いし、人によっても答えは違うし、で、ね、時期によっても答えが違う。今までね、このラジオでも夫婦仲良しの秘訣はみたいなのってお話ししてきたと思うんですよ。おそらく何度か。でも多分ね、話すたびにね、答え違うと思うんですよね。なんでかっていうと、やっぱその時の自分の思いとか、その時の自分のこだわりとか、最近あったこととかが反映されて、その答えになってたりするんで、まあすごい変わりうる、と思ってます。それをね、ちょっと今の2024年11月バージョンで、考えてみたいと思うんですが、なんやろね。逆に何でしょうねって聞き返したいぐらいなんですけど、夫婦仲良しの秘訣。で、なんかいきなりね、なんか本題の深い話になってもちょっとつまらんなっていう気もしたんで、今パッてね、なんかこれ冗談半分って言いながら本気なんですけど、で、思いついたのは、やっぱ猫ちゃんですね。うちね、保護猫、シェリー。まあ、タソとよく呼んでるんですけど、タソがいまして。え、5歳 ?2020 年、19年に保護したのか。5歳ですね。 そう、5歳の猫ちゃんがいまして、もうね、日本一周、結婚1年目、2年目の時に、車で日本一周をしてて、まあその時に YouTube とかも始めたんですけど、一周して、まあ、約1年旅をして、で、奈良県のアパートにね、団地に一旦定住しようということで、家を借りて、で、住んだんですけど、住み始めて、1ヶ月ぐらい経った頃に、その団地の敷地内、まあ、敷地近くで、猫がね、子猫がニャーニャー泣いてて、ほんで、もうボロボロでね、保護したんですよ、直接。なんでこう、譲渡してもらったとか、里親になったとかじゃなくて、もう直接保護したっていう、そんな出会いやったんですけど、まあね、この猫ちゃんとの出会いは、夫婦仲良しにかなり直結してたなって、直結してたというか、今もしてるなって思いますね。うん。だからね、僕ら夫婦って、まあ僕らに限らないですけど、もう考え方ってやっぱ全然違うんですよ、正直。似てる部分もあるし、共鳴する部分もあるし、理解し合える部分もあるからこそ一緒にはいてると思うんですけど、パートナーとしてね、夫婦として一緒にいられてるんですけど、まあ言うてね、全然人格違いますよ。全然他人。うん。やっぱり。今まで育ってきた環境も違うし、まあ、環境一緒やったとしても、兄弟だろうが親だろうが、ね、性格は違うじゃないですか。だからまあ、普通にやっぱり全然考え方違うなって思ったりもするし、で、趣味とかも、そんなに一緒じゃないんですよ。まあなんか温泉好きとか、なんかゲーム好きとか音楽好きとか、まあなんかちょこちょこ好き好きとかあるんですけど、一緒のやつが。でもね、なんかこれは絶対いつも一緒みたいな、共鳴してるみたいな、なんかこう趣味で知り合ったとかいうわけでもないんで、これはもう二人の共通のやつよね、みたいなもなく、なんですけど、唯一、まあ唯一って言っていいんかな。まあ猫ちゃんに関しては、もうなんか絶対的な夫婦のなんか共通の関心事というか、共通のなんか愛情を注ぐ存在というか、うん、ですね。まあ、猫ちゃんどれぐらい好きとかね、他祖の好き度合いもそれぞれまあちょっと違ったりはするんでしょうけど、でもなんかどんな時も他祖は、僕ら夫婦の間にいるし、二人にとって大事な存在やしっていうのはなんか、うん、そこはなんか揺るぎなくずっといるなーって、保護してからずーっとね一緒やったなーって思って、なんかそれがなんか仲良しの秘訣って言ったらあれですけど、やっぱなんかもう猫ちゃんいなかったらどうなってたんやろっていうか、なんか今頃どんな生活してんやろっていうのはもうちょっと想像できないですね。そう、もう他層にはなんかほんま助けられたというか、逆にね、うん、なんかすごい僕らの愛情を深めてくれたというか、絆も深めてくれたなって思うし、動画でもね、YouTube の動画でももう大活躍してくれまして、たくさんもう他祖の動画がバズって、他祖きっかけで僕らのチャンネル見つけてね、くださった方も結構いらっしゃるようなんですけど、それぐらいスター猫なんですけど、まあそんなね、いろんなご縁を、繋いでくれたりもして、まあやっぱり、他祖との出会い、猫ちゃんとの出会いっていうのは、なんか僕ら夫婦にとってはほんまに切り離せない。あ、そう。これね、沖縄旅行の時に喋ってて、もうちょっと動画回してなかったんで、あれなんですけど、まあ回しててもあれかな。だいぶちょっと内輪ネタなんで、もうなんか、撮ってたとしてもどこまで使えたんやろって感じなんですけど、なんか渡辺夫婦 RPG っていうのがあったとして、なんか、どんな話で言ってたんかな？渡辺夫婦 RPG があったとして、うん、こうやな、ああやな、みたいなのを喋ってたりもして、で、まあ、第一章がベトナム生活やとして、で、第二章がバンライフ、車で旅をしていて、で、第三章はアパートに引っ越しして、あ、ってことは第三章の時に自宅前のあのエリアに行ったら他祖と出会うっていうイベントが発生するみたいな 確定イベント発生するみたいな、そんな演出があるんかなみたいな話をしてて、でもしなんか攻略サイトとかあったら、渡辺夫婦 RPG スペース第3章スペース多層スペース出会い方検索みたいなねそんなこう検索してサイトを見て、ああ多層こうやってこういう条件満たしたら出会えるんやみたいなね、なんかそんなこと検索して攻略したりすんのかなとか、なんかそんなね、まあ、めちゃくちゃどうでもいい話してたんですけど、でその時にもしじゃあそうやとして、その第3章の時にその場所行かんかったら、タソと出会ってなかった、こう仲間にパーティーに加わらないみたいな、そんな世界線もあったんかなっていう話してたんですけど、いやでもやっぱり自分たちにはタソって絶対必要というか、もう出会うしかなかったよねみたいな、うん、やっぱタソと出会わずにっていう渡辺夫婦の物語はもうなんか成立しないなって、うん、だからもしその現場で保護してなかったとしても、なんかねワンちゃんとか猫ちゃん欲しいなみたいな話はしてたんですよ、その当時から。だからその時直接保護してなくても、もしかしたら1ヶ月後2ヶ月後とかに普通になんか、保健所とか、なんか譲渡会とかに行って、譲渡会とかでタソと出会ってたかもしれんね、みたいな話して、あ、それおもろいって、確かにそうかもって。そん時保護してなくても、なんか強制イベントとして、なんかもう譲渡会に行くっていうね、なんか、その強制イベント発生して、もう強制的にタソパーティーに迎えるみたいな。あ、そっちのルートかもねって、直接保護してなかったとしたら。やっぱりね、なんか、タソいないっていうのはもうちょっと考えられなくて、うん、どんな世界線でどんな選択をしてたとしても、タソが渡辺夫婦のパーティーに加わるっていうのはもうこれ確定イベントやったやろなーってね。まあそんなめちゃくちゃどうでもいい話をしてたんですけど、なんかその話とちょっとつながりました。だから渡辺夫婦 RPG にはやっぱりタソが、不可欠やったなーって、うん、まあそれが仲良し、まあ、秘訣っていうのか分かんないですけど、うん、夫婦仲良し、夫婦の絆をすごく深めてくれた存在やったなーって、こう無条件で夫婦二人が愛情を注ぐ存在、なんか好みがとか性格が違うとか価値観が違うとかじゃなくて、もうそんなの超越してなんか大切にする存在みたいなので、タソがいてくれたっていうのは、うん、なんか僕らにとってはすごい大きいことやったなって思いますかね。はい。で、まあ猫ちゃんは一旦置いといて、秘訣なんやねんっていうところでお話しすると、やっぱりコミュニケーション取ることなんかな、それに尽きるかな、難しいんですけどね。なんか僕ら結婚7年、8年目ですけど、いや、未だにやっぱいかに自分の気持ちを相手に分かってもらえてないか、そして相手の気持ちが自分が分かれてないか、分かってあげられてないかっていうのをめちゃくちゃ痛感しますね。未だにそうですもん、僕らも。未だにそうやし、こんな何、心のこと学んだりとか、やってるけど、やっててもね、できる、なんていうの、その、ほんまに自分の日常で大切な人相手にできるかっていうと、やっぱできひんかったり、できてなかったり。まあ、大切な人、近い人やからこそ難しいっていう部分もあるんですけど、やっぱね、いかに話すこと、コミュニケーションを取ることが大事かっていうのは、ほんまに余計痛感しましたね。あ、こんなに伝わってないんやって思うし、あ、そんなこと考えてたん、そんな風に思ってたんって、話してみてびっくりすることっていっぱいあるし、で、大事な人やからこそ、ほんまはただ一緒にいたいとか、大切にしたいとか、寂しかったとか、ね、そういう、愛したいとか、好きとかね、そういう、ただただシンプルな思いしかないのに、なんかちょっと歪んで伝えてしまったり、ひねくれてね、拗ねて、まあみんなもね、心当たり、ね、特に夫婦であっても、そうやし兄弟とかね、親とか家族、 あるいはお友達、いろんな関係の中で、ただ分かってほしいだけやのに、ただ、大事にしてほしい、寂しかったとか、分かってほしいだけやのに、なんか伝え方がめちゃくちゃ可愛げない伝え方しちゃったりすることあるじゃないですか。なんか、ひねくれて、拗ねて、天の弱みたいな、同性みたいな。伝え方しちゃうことってあると思うんですよ。うん。誰しもありますよ、そういうこと。で、そういうことを夫婦に対してというか、相手に対してね、しちゃったりとか。相手が発言したこととか、行動した何気ないこと、言動に対して、そんなことするなんて、ひどいとかね。それってこういうことでしょとかね。すごい、こう、被害者モードになって、うん、どうせこうやって言って、いろいろ、自分なりの受け取りをしてしまったり、素直じゃない受け取りをしてしまったりとか、やっぱね、人間関係やし、で、さらに家族とか、まあ、夫婦とか大事な人やからこそ、シンプルに、思いを伝えて受け取りゃいいだけのことかもしれないけど、なんかちょっと歪んでしまう。なんかこう、ひねくれてしまう。拗ねてしまうみたいなのも、もうめちゃくちゃあるなーって。こう、学んだからこそかわかんないですけど、まあ、より浮き彫りになったっていうかな。あ、こんなにひねくれてコミュニケーション取ってんねや、みたいな。を、痛感しつつ。いや、だからこそ、ほんまに、日常的にコミュニケーション取っていくこと。これがね、ほんま大事やなーっていうのは最近思ってます。で、その、やっぱ何でもそうじゃないですか。こう、日常っていうかその練習でできたことって本番で、練習でできてるから本番でできるってあると思うんですよ。その野球とかでも、練習で全然ね、バットいくら振ってもボール当たらへんのに、試合になって突然ホームランが打てるとかね、ヒットが打てるなんてことはないわけで、打てたとしてもそれはまぐれですよね。ちゃんと練習で、積み重ねてきて練習してたからこそ本番でそのパフォーマンスが発揮できる。まあ本番やからこそなんかこうゾーンに入ってね、フロー状態になっていつも以上のパフォーマンスが出せたみたいなこともあるんですけど、それはやっぱりそれも練習で下積みがあるからこそ出せるパフォーマンスやと思うし、やっぱりこう普段から取り組んでる、練習してる、日常でやってるからこそ本番でこうその力が発揮できるっていうのはあると思ってて、なんか夫婦の話し合いもそうやなっていうのを最近思いますね。なんかめちゃくちゃ話したいこと、話さないといけない事案が出てとか、なんか喧嘩しちゃってそれでなんか話し合いする必要が出てやと、それってね試合なんですよ多分いきなり試合になるんですよね。でもいきなりそれぞれ全然練習もしてないしアップもしてないのに、はい試合って言われても二人とも体動かんし、なんか思うようにパフォーマンス出せないので、それで話し合いしようとしてもなんか余計こじれたりとか、なんか拗ねちゃったりとか、こうねじれたコミュニケーションしてなんか余計わけわからなくなったりとか、やっぱり分かってくれへんとかねなったりするかもなーっていうのなんか最近ちょっと思って、そう。だから夫婦のコミュニケーションも日頃から練習しておくことって大事やなって。練習でちゃんとやってるから本番っていうのはもうガチで話し合いたい時とか喧嘩しちゃった時とかに普段の練習の成果が出せるわけですよ。そう。だから何もないけど、何もない日常とか全然喧嘩もしてないしとか、めちゃくちゃ話し合わなあかん大事なことがない時ほど、ない時こそちゃんとコミュニケーション取って、言いたいことは伝える。聞きたいことがあったらちゃんと聞くみたいな。ほんまに些細なコミュニケーションの時からちゃんと取り組んでおくっていう、そのね、日常とか練習が、そういう姿勢が大事なんじゃないかって最近思ってます。それを気づかせてくれたきっかけは、沖縄のね、合宿の後、ちょっと居酒屋に行って、一回ズームでね、お話しさせてもらったことあるね、方なんですけども、その居酒屋にね、来てくれて、すごい面白い人でね、いろいろ最近こうやね、みたいなのを、いろいろ喋ってくれたんですけど、それを聞きながら、ああ、なんかこれ日常でこういう風にやるっていうのが、 夫婦のコミュニケーションで大事かもとかね、ちょっといろいろ勝手に気づかしてもらったんですけど、うん、そう、なんかあった時にさあ話しましょうじゃなくて、なんか普段からやってる、で、ちゃんと本音の話し合い、伝えて聞くっていうのができてるっていう、その、うん、なんていうの？下積みは大事やなって思いました。ああ、なんか話しながらちょっといろいろつながってよかったです。なんか全然ね、夫婦仲良しの秘訣、何喋ろうみたいな秘訣なんかあるかなと思いながら話し出したんですけど、話しながらちょっといろいろ自分なりにつながりました。うん。やっぱりコミュニケーションが大事っていうのと、それをちゃんと日常の時からやっておくっていうことですね。うん。これちょっとユミハーンともやれたらいいなって思ってるんで、なんか具体的な取り組みとか、こんな風にやってますとかがもしできて、なんか話せそうな感じやったら、またお話ししてシェアしてみたいなと思います。はい。流星さんですね。レターありがとうございました。はい。では続いてのご相談です。鍋友ネームダンダンさん。いつもラジオ楽しみにしています。結婚4年目、32歳同士の夫婦です。同い年ですね、僕と。夫のことでご相談があります。今までに何度か夫と会ったし、今までに何度か夫が私と共通の友人からの泊まりの旅行や日帰り旅行の誘いを私に確認なく承諾するということがあり、その度に行くと返事する前に私の予定や行きたいかどうか聞いてほしいと伝え、その時は分かったと言いますが、何度もそういうことがあり、私は毎回、私は行かないから一人で行ってきていいよと伝えて、相手に私は行かなくなったと断りの連絡をしてもらっています。ああ、勝手にもう行く約束取っちゃうんですね、夫さんが。どうして一言、こんな誘いが来てるけどどう行きたいと聞けないのか不思議です。確かに。夫はきっと私も行きたいだろうと思って即答するのかもしれませんが、私は興味がない旅行は行きたくないですし、出費の心配があったりで返事をする前にじっくり考えたいタイプです。私の考えが尊重されていないように感じて毎回モヤモヤして怒ってしまいます。他にも以前一度、今日お母さん、過去義母ですね。ダンダンさんからすると義理のお母さん。今日お母さんに夕飯食べに来てもらうけどいいと夫に言われ、金曜日は残りの食材しかないのと急すぎる手料理を振る舞ったことがないので今日はやめようと答えると、もう LINE してあったらしく、狂ってと言われました。あら、突然ですね。規模襲来ですね。僕らも動画撮りましたけど、義理のお母さんが突然訪問は、ね、気遣いますよね。急いで準備を始めましたが、3人分の食材もないし本当に最悪でした。夫にどうしたら私の気持ちを尊重してもらえるでしょうか？私が頑固すぎるのでしょうか？はい。という、ご相談ですね。ダンダンさん、ありがとうございます。これは困りましたね。困りますね。ね、夫さんはなんか、ね、なんで聞けないんでしょうね。僕も困っちゃいました。どうしようかね。ね、嫌ですよね。なんか、聞いてほしいですよね。どうするか。なんか、私が断ったみたいな感じに。ね、一回承諾して断ってみたいな感じになるしね。まあそのダンダンさんが頑固すぎるとは到底思わないですよ、僕は。うん。ね、気持ちが尊重されてないように感じますよね。まあ夫さんどうなんやろな。まあダンダンさんの気持ちは全然想像できてないのかな。ね。義理のお母さんが夕飯急に食べに来るってなると、そらいろいろ、残りの食材しかないし、どうしようみたいな、手料理振る舞うの突然みたいなね、いろいろ考えますよね。まあそういうのがあるっていうのは、あんまり想像してなかったのかな。まあ自分にとってはね、実の母が来るっていうだけやから、もうなんか勝手に上がりやみたいな。それぐらいの感覚かもしんないですけど、ダンダンさんがどう思うかっていう ところまで想像は及んでなかったのかな。ただまあこの、旅行とかのね誘いを承諾したり断ったりっていうのは何度もありましたっていうことで言っても変わらないんですね。どうしましょうかね。ただあれなんですね、事後報告とはいえちゃんと聞いてはくれるんですね。なんかいや当然行くでしょみたいな感じ、当然行くでしょかもしれないですけど、一応なんか行くかどうかは聞いてくれるし、お母さんも食べに来てもらうけどいいっていうね、一応許可取りというかこうそういう聞き方はしてくれるんや。あとね、その行かないっていう選択も受け入れてはくれるんですよね。まあだからそういう意味でなんかこう尊重ね、もう事前に聞いてくれよっていう話なんですけど、旦那さんの気持ちは完全無視っていうつもりも多分ないんでしょうね、夫さんからすると。なおさらもうちょっと事前に聞いてくれよっていう話なんですけど、ですかね。ちなみにね、そのお母さんが夕飯食べに来たっていう話って二人の中でなんかこう話し合いとかってできてるんですかね。こう怒ったりとかしました？どうなんやろ。まあちょっとね、こう今回のレターではなんかこうこうしたらいいですよ、ああしたらいいですよっていうね、なんかこう具体的な改善アクションっていうのはなかなかこう僕自身もお伝えするのもう難しいなーっていうのも感じてるんですけど、ダンダンさんの怒りはすごいわかるんですよ。そら尊重されてないように感じるし、もやもやしますよね。怒っちゃうと思います。で、まあ、今回その友人の話からね、ご友人の旅行の件から始まって、一度なんですけどお母さんの件もありまして、後からね、出てきたんですけど、このエピソードって結構引っかかっていらっしゃるのかなって思って。何度も何度も思い出したりとか、この友人の件があるたんびに、そういやお母さんの、ああそうやお母さんの時もそうやったって出てきますかね。もしなんかダンダンさんの中でこのお母さんの件が全然もう未だに思い出したらもう当時のムカムカ一瞬で蘇ってくるよということであれば、ちょっとそこを今一度夫さんと話してみたりとかね、その気持ちを伝えてみたりしてもいいのかもしれないですよね。いやなんかこの件がね本当に最悪でしたって書かれてるんで、いやほんまに最悪やったと思うんですよ。その最悪やったっていうのを、やっぱ夫さんにも分かってほしいやろうなって思うし、なんかそこの気持ちに、まあ夫さんにね話せなくてもいいんですけど、そこのほんまに最悪やったよなって、まあ腹立つよなっていうところをだんだんさん自身が認めてあげるというか許してあげるというか、自分よしよししてあげられたらなっていうのもなんか少しね思いました。自分の気持ちをね尊重してほしいですよね。応援してます。レターありがとうございました。では最後です。お花畑さん。はい、こんにちは。こんにちは。流産を経て先日出産しました。母子手帳に綴った子供へのメッセージが同じ経験のある方、今後経験するかもしれない方に向けて少しでも何かお伝えできればと思いレターします。はい、お花畑さんね、よくレターもいただいていたんですけども、はい、流産もあって先日出産したっていうのをね、初めてこのレターで知りました。伝えてくださってありがとうございます。これからね、母子手帳に、綴ったという先日ね、生まれてくれた赤ちゃん、子供に対してのメッセージをそのままね、レターにも記載していただいていますので、そのままね読み上げたいと思います。流産の経験のある方とか今後経験するかもしれない方に向けて何かお伝えできればということで書いていただきました。あなたが来るちょうど1年前に来てくれたこのことを語らずにはあなたの誕生は語れない。まさか自分たちが流産を経験するとは全く想定しておらず、とてもショックを受けました。 術後は数日休んだだけで仕事に復帰したし、過去仕事イコール悪ではない。普通に振る舞っていたと思う。けど、不調が体に出るように。体は健康と専門家に言ってほしくて、いろんな病院に行った。本もたくさん読んだし、悲嘆学や東洋医学も学んだのよ。そこで、流産は小さなお産だから、出産と同様に2ヶ月は十分に休養を取ることを知りました。万一、あなたが同じ経験をすることがあれば、覚えておいてほしい。数週間の命でも、我が子を失ったのだということ。溢れる気持ちを話すか書くか、とにかく表出させること。いつでも泣いていいこと。でもそんな日にだって笑ってもいいこと。タンパク質と鉄を意識的に摂ること。そして何より旦那さんと幸せに生きること。そしたらきっと何らかの形でまた会えること。はい。というね、お花畑さん、母子手帳に綴った子供へのメッセージ、書いていただいた文章を読み上げました。ありがとうございます。きっとね、何か伝わったのではないかなと思いますし、僕自身も、僕は男性なのでね、直接、流産を経験したというわけではないんですけども、僕ら夫婦にも、不幸な出来事がありました。だからこそ感じるところもあるし、なんかいつでも泣いていいこと、でもそんな日にだって笑ってもいいことっていうのはなんか、ちょっと来ましたね、心に。そうなんですよね。いつでも泣いていいし、でも、幸せね、感じてもいいんですよ。なんかね、こんな大変な時やのに、なんか笑っちゃいけないとかね、幸せになっちゃいけないとかね、自分だけとかね、なんかそんな気持ちもあったなーって、やっぱり、僕の場合ね、妻が、まあ体的にもね、心も体も共に、大変やったと思うんですけど、僕自身も大変やったっていう部分をあんまり見ないようにしてたりとかしてたなって思うし、ユミもそうなんですよ。あんだけ大変なことあったはずやのに大丈夫大丈夫って言ってたし、いや大丈夫ちゃうでしょっていう部分を今やったらもうちょっと気づけたかもしれないけど、当時は精一杯の中で頑張ってたし、ですね。すごいなんか僕自身にも響くものがありました。レター、メッセージね、お花畑さんありがとうございます。そのね、伝えたいという思いが嬉しかったです。はい。というわけで、今回の放送は以上で、最後までお聞きいただきありがとうございました。レターね、引き続き募集してますので、放送の説明欄から、気軽に送っていただけます。ご相談であったりご質問、トークテーマのリクエスト、感想などね、気軽にお寄せください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。